ヨハネによる福音書の15章18節から、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえにこれらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。しかしそれは、人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。これらのことを話したのは、あなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは、父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのは、その時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。以上です。最後の晩餐の席でのイエス様の弟子たちへのに向かってのですね、慰めと励ましのメッセージがずっと続いています。今日の箇所で、イエス様はこれから弟子たちがおそらく、いや間違いなく必ず経験するであろう一つの、事実を教えられました。それは、彼らが福音を携えて世界戦争に、戦況にですね、使わされていくときに、この世から受けるであろう迫害ということについてなんですね。20節でイエス様は、人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろうって言われてますよね。このイエス様の言葉の通り、やがて弟子たちは世界宣教に出かけていったわけですが、そこでこの世から多くの激しい迫害を受けることになっていった。それは皆さんもよくご存知のことだろうと思いますね。その事実をイエス様は今前もって彼らに伝えた。それは今読んだ16章の1節でね、イエス様ご自身がこれらのことを話したのは、あなた方をつまずかせないためであると言われて、つまりその時になってですね、弟子たちが信仰から離れてしまわないように、こんなはずじゃなかったってね、そんなこと聞いてなかったよってね、そういうことにならないために、イエス様はわざわざ前もってこの、まあ、ある意味警告と言ってもいいかもしれませんね、それを弟子たちに与えて心構えをさせたということですね。これはここに限ったことではないですが、聖書を読んでいると、神様という方は常に私たちのその道に心を配ってくださって、私たちがこれからどこに向かおうとしているか、その時に必ず神様は警告を与えてくださる。危険がある時には必ず前もって警告を与えてくださる方、そのことは聖書の創世記からずっとですね、記されていることであろうと思うんですね。まあ、私たちにとって大切なことは、神様の警告の声をちゃんと聞き分ける耳と、またその警告に従う心ですね、それをしっかりと私たちは、持つ必要があるということだと思います。まあ、それにしても、なぜキリスト者は迫害されるんでしょうか。イエス様はこう言ってますね。18節、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。弟子たちが迫害されるのは、彼らが信じているキリストをこの世が憎んでいるからであるってことですね。彼らを直接憎んでるんじゃなくて、彼らが信じて彼らが属すようになったそのキリストをこの世の人々が、この世が憎んでいるからなんだと。 そして19節では、あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである、ってわけですね。キリストを信じた弟子っていうのはこの世に属するものではなくて、つまりこの世の仲間じゃもうないっていうんですよね。キリストにつながってキリストの仲間となっているから、世は彼らを憎むのであるって言われている。この世は私たちではなくキリストを憎んでいると、それがこの世というものの本質であるとイエス様はここで語ったわけですよね。イエス様がここで語った通り、イエス様はご自身は祭司長たちや律法学者、ファリサイ派やサドカイ派のというね、まあ、当時のユダヤの支配者たちによって妬まれ、嫌われ、そして憎まれて殺されていきました。しかもそれは、まあ、例えばこう物陰に隠れていたところをね、突然こう襲われて、刺し殺されてしまったというような、そういう暗殺じゃないんですよね。イエス様が殺されたのは時の支配者たちによって公然と行われた裁判によって死刑の宣告がされて、そして十字架にかけられた。いわばそれは正義の名によって正式に殺されたということですよね。そのイエス様を死刑に定めた、まあ、あの裁判官の一人にローマ総督のピラトっていう人がいますね。皆さんもご存知だと思いますけど、ヨハネによる福音書の18章にはそのピラトが登場します。彼はイエス様への尋問の中で、お前がユダヤ人の王なのかって問いかけるんですね。するとイエス様はこう答えた、18章の36節から38節、修法にも書いてあると思いますが、ありますか？ありますね。読んでみますね。イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。ここでイエス様は、真理に属する人は皆私の声を聞くとピラトに言ってますよね。ここでの聞くっていう言葉、私の声を聞くっていう言葉は受け入れるっていう意味の言葉ですね。それを聞いて受け入れる。でピラトはここで真理とは何かってイエス様に問うてるんですけれども、それは真理を聞いて受け入れようとしていたってことじゃないんですね。そういう意味でピラトは真理を追求していたわけじゃないんです、うん、そういう思いがないことをイエス様はちゃんと見抜いていらっしゃるんですね。明らかにピラトは真理を知りませんでした。そして真理が分かりませんでした。しかも真理を知りたい、それに従って生きていきたいと思っていたのでもなかったんですね。おそらくピラトって人はそういう意味で真理っていうのも本当の意味でこう追いかけながら、問いかけながらですね、生きていた人ではなかったんだろうと思いますね。彼がいつも問い続けていたのは、王とは誰か、そういうことだったんだろうと思います。ピラトにとって大切なことは、ローマ皇帝こそが自分の王様なんだと。そしてそのローマと王様の、ローマ帝国の王様の権力のおかげで自分は生かされている、そのおかげで、その王の名によってイエス様をここで裁いていたわけですよね。しかしピラトは主イエスの発言が自分を生かしている権力に逆らうものであるかどうかだけに心がとらわれていた。わかりますか？自分の地位だけがピラトにとっての問題だった。自分の地位を揺るがすものは許されない、そのようなものは抹殺してよいと考えていた。ローマ総督としてね、このユダヤに使わされて、ユダヤを、まあ、こう問題が起きないように収めるのが彼の役目だったんですけど、監督不行き届きでね、騒動が起こったとしたら自分の首が飛ばされるような、そういう状況にあったわけですね。ピラトにとってはそのことだけが一番の気がかりのことだった。そういう意味で彼は真理を本当の意味で求めていたわけではない。 そのことをイエス様はもう瞬時にして見抜いていたに違いない。それゆえピラトはイエス様の無実を知っていながら、イエス様が無実であるということをちゃんと分かっていながら、ユダヤ人たちの指導者たちの声を受け入れてですね、十字架にかける許可を出してしまったわけですよね。まあ、ここには真理に生きることに挫折している一人の人間がいると言っていいと思いますね。しかも真理について挫折していながら裁きの座についている、恐ろしいことですよね。でもこの世、つまり神から離れた世、罪の中にある世っていうのはこういう現実だっていうことですね。ピラトの姿は決して彼一人だけの問題ではない、罪の中に属する、罪の世に属する全てのものの姿でもあるということができるんじゃないかと思うんですね。続いてイエス様はこう言われました。21節から24節、しかし人々は私の名のゆえにこれらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。まあ、これは直接的にはユダヤ人たちについて言われた言葉ですよね。イエス様はユダヤ人のもとに使わされてきました。ユダヤ人はイエス様から直接教えを聞いたわけですね。たくさんの教えを聞いたはずですよね。そればかりではない、ユダヤ人たちはイエス様が行う多くの奇跡、神の御業を体験し見たわけですよね。にもかかわらず彼らはイエスを信じなかった。それゆえ彼らは自分の罪について弁解の余地がないってはっきり言われてますね。25節でイエス様はしかしそれは人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためであると続いて言ってますね。この人々は理由もなく私を憎んだって書いてある、これは詩篇の69編の4節に出てくる言葉なんですね。後で見といていただけばいいと思うんですけど、実は人々がキリストを憎み、そして神に逆らったということ、逆らうということはこの詩篇だけじゃなくて旧約聖書の多くの箇所で予言されているものでもあるんですね。その一つをちょっと主語に入れておきました。旧約聖書のゼカリア書の7章にこういう予言の言葉があります。ゼカリア書7章の8節から、その時主の言葉がゼカリアに臨んだ。万軍の主はこう言われる。正義と真理に基づいて裁き、互いにいたわり合い、憐れみ深くあり、やもめみなしご、希隆者、貧しい者らを虐げず、互いに災いを心に企んではならない。ところが彼らは耳を傾けることを拒み、かたくなに背を向け、耳を鈍くして聞こうとせず、心を石のように固くして、万軍の主がその霊によって先の預言者たちを通して与えられた律法と言葉を聞こうとしなかった。こうして万軍の主の怒りは激しく燃えた。私が呼びかけても彼らが聞かなかったように、彼らが呼びかけても私は聞かないと万軍の主は言われる。私は彼らを彼らの知らなかったあらゆる国に散らした。その後に地は荒れ果て、行き来する者もなくなった。彼らは喜びの地を荒廃に帰させた。心を石のように固くしてってここで言われてますよね。イエス様を捕らえて殺そうとした人々の、様子をよく言い表している言葉であると言ってもいいんじゃないかと思うんですね。おそらくその時の人々の顔も石のように固い顔をしていたんじゃないかと思いますよね。彼らは耳を傾けることを拒み、かたくなに背を向け、耳を鈍くして聞こうとせず、心を石のように固くして律法と言葉を聞こうとしなかった。キリストを殺そうとした時、人々の心は固くなっていた。ある神学者はですね、人間の歴史において人間の心が最も固くなった時がこの時であったろうって言ってますね。イエス様を殺すその時ですね。イエス様に対して心が固くなり殺意にまでなる。 そこに人間の罪があらわになるということですね。まあ、もちろんこんなことは滅多に起こらないかと思われるんですけど、こういう異常な出来事の中に実はいつも人間の中にある罪が現れている。私たちはその場にいなかった、もう2000年も昔ですよね。しかし私たちの心にも同じ心が、同じ思いが湧き起こる可能性があるということですね。それは同じ罪を私たちは持っているからだ。私たちもまたその場にいたらイエスを十字架に殺せ、十字架にかけろって言ったに違いない。そういう意味で同じ罪を持っているんじゃないだろうかということですね。ただただ心を固くして閉ざしてしまったっていうだけじゃなくて、キリストに対する、イエスに対する殺意というものに、その固くなな心はやがてつながっていくんだ。それがここに表されている心の固くなさというものですね。ピラトが持っていた固くなさ、当時のユダヤの指導者たちが、いや多くのユダヤ人たちが持っていた固くなさ、それがここに示されているということですね。さて、このような本質を持つ世の中で、キリストとキリストの弟子たちは憎まれ迫害を受けるとイエス様は言われました。それは迫害が起こった時に彼らがつまずいて信仰から離れてしまうことがないようにと、まあ、前もって警告されたって、まあ、さっき見たわけですけれども、イエス様はこの警告に加えてですね、ここでとっても大事なことをもう一つ語られてるんですね。それは26節と27節ちょっと一緒に読んでみましょうか。26と27、はい。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。ここにですね、あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのであるって言われてますよね。まあ、この言葉の通り、弟子たちはやがて全世界に出て行ってキリストを述べ伝える、キリストのまあ証人、証人として、となるわけなんですけれども、まあ、しかし弟子たちがこの時すぐにそうなったかっていうと、皆さんどうでしたか。この晩、最後の晩餐の席でイエス様がこう言ったんですけど、弟子たちはすぐにそういうものとなったか。そうじゃなかったですよね。いや、それどころかこの時の弟子たちは十字架の出来事の中でみんな逃げ去ってしまった。なぜ逃げ去ったか、イエス様が捕らえられた時、捕らえられた時に自分たちも捕らえられるかもしれない、イエス様が裁かれた時に、ああ自分たちも裁かれてしまうかもしれない、人々を恐れたわけですよね。この世を恐れた。なので弟子たちはみんな逃げ去ってしまった。いや、それだけじゃないんですね。イエス様が復活した後もどうだったか皆さんご存知ですか。イエス様が復活して弟子たちの中に現れましたよね。じゃあそこですぐに彼らは元気づいて力づけられて世界に出ていったかというと、そうじゃなかった。むしろ彼らは戸を固く閉ざしてですね、部屋の中に閉じこもっていたんですね。ヨハネの福音書の20章の19節ちょっとそこに書いておきましたけれども、そこにこう書かれてあります。その日、この愛ですね、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。このその日っていうのはイエス様が復活した日で、そして弟子たちに復活したイエス様が現れた日ですよね。その時彼らはどうしていたか、ユダヤ人たちを恐れて家の戸に鍵をかけていた。彼らはユダヤ人たちを恐れていた。イエス様がよみがえられた事実を知ってね、すぐにね、ついに真理が勝利したと言って世間に出ていったかっていうと、そうじゃなかったんですよね。かえって世の人々を恐れていた。イエス様の真理の声を押し殺した力を彼らもやっぱり恐れていたってことですよね。じゃあ弟子たちがはっきりと真理の言葉を語り始めたのはいつでしたでしょうか。いつから、そうですね、ペンテコステの日、何が起こったんでしょう。聖霊が下った、あるいは聖霊のによるバプテスマというふうに言われてますよね。 聖霊が彼らの上に下った時に彼らは力づけられて世界中に出ていくことになった。生まれつきの人間っていうのはそういう意味では真理に生きることも真理を語りきることもできない。ピラトもそうだったし、ユダもそうだった、ユダヤ人もそうだったし、またローマ人たちもそうだった。そしてイエス様の弟子たちもまたこの真理に挫折してしまった。真理に命を懸けることはできなかった。だからこそイエス様はここで26と27節、さっき皆さんに読んでもらいましたね、弁護者であり真理の霊が来るよという約束をくださったわけですね。これが必要なんだ。この弁護者と訳されている言葉、これは別の聖書ですと助け主とも訳されているんですね。助け主、もともとは呼べばすぐこうそばに来てくれて助けてくれるものっていう、そういう意味の言葉なんですね。あの弁護士っていうのは、まあ、そういう助け手としての代表選手みたいな存在ですよね。あの裁かれる人が一人では裁きの座に耐えられない、そんな時に呼べばいつもそばにいてくれてですね、自分よりもはるかに雄弁に自分の正しさをこう弁護してくれる、主張してくれる、それが弁護士っていう人ですよね。自分たちは言葉を失ってしまうことがあるけれども、弁護士は決して言葉を失わない、ね、裁きに耐えさせてくれる。ここでイエス様が約束される弁護者、聖霊はそういう存在だということです。私たちは祈り一つにしてもなかなか言葉がうまく出てこないことがあります。その時に祈りの言葉を与えてくれる。また人々の前でイエス様についてどう証ししたらよいのかわからない、その時にも聖霊が私たちのうちに働いて言葉と力をくださる、そういう存在として聖霊が私たちのところに送られてくる。その聖霊、父の約束とイエス様はあると言いましたけど、その父のなる神の約束である聖霊があなた方の上に下るまではエルサレムにとどまっていなさいとおっしゃったんですね。そしていよいよ彼らの上に聖霊が下った時に彼らは力づけられて勇気づけられて確信にあふれて世に出ていくことになった。マタイによる福音書の10章の18節以下でイエス様はこんな約束もされています。これもちょっと読んでみますね。マタイの11章の18節、また私たちのために総督や王の前に引き出されて彼らへ表人に証しをすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなくあなた方の中で語ってくださる父の霊で、真理とはこれだということを正しく証しすることができる力と言葉を父なる神の霊がくださる。父なる神はその霊を、聖霊を送ってくださるっていう約束ですよね。キリストの教会はこの真理の霊が来てくださった時についに立ち上がって弟子たちが真理の証しを全世界に出ていって始めていった。そうやって教会は世界にこの2000年の間にですね広められてきたっていうことですよね。これは今でも全く変わりない。聖霊が私たちの上に下るときに私たちは力を受けてキリストを証しする、真理を真理として正しく語ることができるものとされていくっていうことなんですね。しかし同時にこの時から教会は迫害を受けるようになった。その迫害の恐ろしさに恐怖にですね、弟子たちが打ち勝ってその迫害の力を打ち破って世界にキリスト教を述べ伝えていくことができるために聖霊が与えられたっていうことなんですね。この迫害の警告と聖霊の約束をここでイエス様は前もってですね、十字架にかけられる前の晩に弟子たちにはっきりと語られたのだ。それが今日の箇所ということになりますね。弟子たちはこの夜イエス様に言われたようにやがて全世界に出ていきました。そしてそれとともに世界中で迫害を受けて中には殺されるような人も出てきてしまった。あの信仰のゆえに殺されることを殉教と言いますね。そしてそうやって死んでいった人たちを殉教者っていうわけですけれども、あの興味深いことに英語であるいはドイツ語もそうだそうですけども、 英語で殉教あるいは殉教者と訳される言葉はもともとはギリシャ語で証人証人っていう言葉だった。その言葉が殉教者っていう言葉にこう意味が加えられてですね、語られるようになったっていうんですね。英語に詳しい人はご存知だと思いますが、英語で殉教っていうのはマーターっていうんですね。これはギリシャ語で証人、証しをする、これはマルトゥスって言うんですけども、そこから来てる語源で、やがてその証人が殉教者と呼ばれるように、そういう意味も加えられるようになっている。キリストを証しするっていうことは殉教するっていうことなんだ、この2つは切り離せないんだっていうことでしょうね。そういう中でこの言葉が生まれてきたと言われてるんですね。キリストが教えてくださった真理を証しすることは常にそのために殉教することを覚悟せざるを得なかった。もちろんみんなが殉教したわけじゃないんですが、そういう人が出ることをも教会は覚悟しなくてはならなかった。もちろん幸いにして今日の私たちこの日本はね、そういうことはないですね。殉教ってことはおそらくその危険は遠のいてると言っていいし、それはまあ幸いなことであると感謝していいんですが、まあ、しかし一方で私たちは真理に対して鈍くなってしまっている。真理を語るということにおいて、当時のその教会が持っていた、クリスチャンたちが持っていたそういう力強さというのを失ってしまって鈍くなってしまっている危険があるということもできるかもしれませんね。皆さんもそうですが、私たちは毎日多くのことについて判断したり決断をしなければならない。今日はどう何をするか、どこに行くか、ね、そういうことについて小さい大きいは別としてたくさんの判断をし決断をしているんですね。また何をすべきか、それをすべきか、ね、何が正しいか正しくないか、そういう判断も私たちはしなくてはならない。子供を育てる時にも正しいことだからこれをすべきだ、これはすべきでないということを親は教えなくてはならない、うん、そういう判断をしたり裁きをするにしてもいつもその基準っていうものが問われるわけですね。果たして私たちは、皆さんは何を基準に毎日の生活を生きているか、何を基準に子供を育てているか、何を基準に人生を計画立てているか、私たちはなぜこれをし、なぜこれをしないのか。これは真理に基るから、これはしてはいけない。真理に従うから、これをする。そういう判断を私たちはどれだけ忠実に行っているだろうか。例えば、なぜ私たちはそれをするのか。そういう時に、これをしたいからするんです。したくないからしないんですっていうことは多くの人が判断する基準になっていると思うんですね。あるいはこれをすれば得する利益がある、うん、これをしたら損する、そういうことで測るっていうことも多いと思いますよね。あるいはこれをすると長生きできるこれをすれば健康が守られる、そういう理由で何かを選ぶってこともすると思うんです。これら一つ一つ決して悪いことではないんですが、でも私たちはどれくらいこれが真理だから私はこれをするのだ、これは真理ではないから、真理に戻ることだからこれはしないのだっていう判断をどれほどしているだろうか。特にキリストの教え、キリストの真理に従うという意味において、私たちはそれを本当の意味で第一にしているだろうか。私たちがするたくさんの判断の中で、損する得するとか、あるいはこれをすると健康になるとか損なうとか、そういう何が起ころうがこれは真理なのだから私はこれを言い、この道に歩む、そういうあり方を私たちはクリスチャンとしてキリスト者としてね、どこかで問われてくるんだろうと思いますね。こういう判断をしっかり持っていないと、私いつの間にかずれていってしまう。2番目3番目、別にどうでもいいことじゃないにしても、2番目3番目によって私たちの人生が引っ張られてしまう。そういうずれを私たちはいつでも、陥りがちな部分を持っているってことを 心に留めておきたいと思いますね。ギリシャ語で真理っていうのはアレーセイヤって言うんですけど、本来は隠れてない、こう隠されて隠れなきものっていうんですか、そういう意味の言葉なんですね。つまり真理っていうのは本来誰にでも明らかにされているものだと、ヘブライ語で真理っていうのはエメツって言うんですけど、エメツって言うんですね。これアーメンっていう言葉があるじゃないですか。あの言葉の親類だって言われてるんですね。アーメンっていうのはどういう意味だか皆さんご存知ですか。アーメン、その通り、その通り、真実ですって意味ですよね。イエス様は大事なことを教えるときにアーメン、アーメンと言って教えられた。日本語では誠に誠にって訳されたりね、はっきり言っておくって新教というわけでは訳されているわけですけれども、これから言う言葉は真理であって信頼するに足るものだ、信頼して良いものだっていう意味でアーメンと語ったんですが、このヘブライ語の真理という言葉はこのアーメンの親類の言葉だ、類義語だってことですよね。つまりイエス様の語る真理は信頼して良い事実なのだ、誰にでも明らかにされていて、そして全ての人に信頼して良い真理、そういうものとして示されているものなんだ、それが本当の真理だということですね。この真理によって生きれば必ず生かされる、決して滅びることはない、この真理に生きる者は決して絶望することはない、無駄な生き方をしないで済む、そう言ってもいいかもしれませんね。ですからイエス様は真理はあなたたちを自由にするってね、この同じヨハネの福音書の8章に出てきた言葉ですけど言いましたね。またヨハネによる福音書はイエス様についてこう答えている、こう宣言している。1章の14節、これは皆さん一緒に読んでみましょう。1章の14節ありますよね、はい。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた、この言葉というのはイエス様の言葉ですね。イエス様は肉となって、肉体を持って私たち人間の間に宿られた、私たちはそのご栄光を見たんだ、それは父なる神の独り子としてのご栄光であって、イエス様の中には恵みと真理が満ち溢れていた。キリストという方は真理に満ち溢れている、恵みに満ち溢れているお方だ。この方を信じ、この方の語る言葉を真理と受け止めるときに、私たちは聖霊に満たされ、この世を恐れることなく、まっすぐに大胆に、そして自由に御言葉の真理に生きるものとされるということですね。この真理を私たちはしっかりと受け止めていきたいと思いますね。ある教会で洗礼式が行われることになって、こんなアナウンスがされたと、この度誰々さんがイエス様を信じて何月何日に洗礼式を受けることになりましたってね。するとある人が、それを聞いていたある人がこう言ったと。あの方が洗礼を受けられるのですか、あの人の顔つきが最近変わってきたのはそのためだったんですねと。イエス様に対して心が固くなでなくなってくる、そうすると不思議なもので顔つきまで和らいでくる、そういうことが起こるんだろうと思いますね。チャック・スミスの本の中に一人の海軍上がりのですね、男性の話が出ていたのを思い出すんですけれども、その人は長い間海軍で働いた、こう地位も高かった人らしいですけれども、引退してから家に帰ってきてね、それからクリスチャンになったそうなんですね。海軍育ちですから、いつ もうこう厳しい顔をして、部下たちをもう怒鳴りつけてですね、相当汚い言葉も吐いていた。ところがクリスチャンになって数ヶ月経った頃、彼が庭で芝刈り機でですね、芝を刈っていた時に鼻歌を歌っていたって言うんですね、その鼻歌を歌ってる自分に彼が突然気づいてびっくりしてですね、奥さんの元に駆けつけていった。おい聞いてくれ、俺は今鼻歌を歌っていた。しかも意味はちょっと忘れましたけど、イエス様の歌なんですね。イエス様がどうのこうのっていう歌を歌っていたんだって、そう奥さんに彼が告げた。すると奥さんは、あら、あなたまだわからなかったの、あなたはもうイエス様を信じたすぐ後からですね、いつもその歌を歌ってたわよって 自分でも気がつかないうちに彼は鼻歌を歌える人間に変わっていった。そして汚い言葉もだんだん消えていってですね、柔和な顔つきに変えられていったってことですね。真理はあなたたちを自由にする。本当の意味で心を自由にのびのびと笑顔をたたえて柔和な心で生きていく、それはキリストの真理が私たちの内側にしっかりと、留められていくときに、とどまっていくときに、それをそのように神がなしてくださるということですね。この時イエス様を捕らえて殺そうとしていた人たちの顔はおそらくね、こわばっていたに違いない。しかしそういう中にありながらイエス様はどんなに穏やかな柔和な顔つきで、そしてこの平和な言葉を語ってくださったか。教会はこのような主の言葉と聖霊によって生かされ続けている。クリスチャンは、そして皆さんの人生は、家庭は、このイエス様の言葉と聖霊によって生かされ続けている。そのことをしっかり心に受け止めていきたいと思います。一言お祈りをします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。